ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、早いものでというか今月の第3金曜日は先月と同じく15日ということで、まだ月半ばということで、3月あと後半が残っておりますが、皆様いかがでしょうか。ちょうどこの時期ですね、卒業式が、小学校、中学校、高校も大学もそうですけども、いろんなところで行われているかと思います。今日も金曜日ということでですね、3月15日は倉敷市内のですね、倉敷市立の幼稚園の、卒園式ということで、小学校に上がる前の幼稚園児の年長組の皆様、ご家族の皆様、ご卒業というかご卒園おめでとうございます。4月からピカピカの1年生ということで頑張っていただければと思っております。ちなみにこの、コーナーを収録しているのは3月13日の水曜日ですが、3月13日はですね、うちの娘が通っております、我が家のすぐ近くのですね、県立の某中学校のですね、卒業式でした。卒業式自体もですね、最近の卒業式っていうか結構面白いことをするんだなということでですね、中学3年生卒業生がですね、歌を作って、作詞作曲をしてですね、それをなんか、歌うというような思考がありまして、おお、なんか結構変わったことをするというか、最近の中学生すごいなという感じもしました。でですね、卒業式が終わった後にですね、各クラスに戻って最後のホームルームというのをやっていたんですが、非常になんか盛り上がっていたというか感動的でしたね。中学生っていいなというような感じもしておりますが、さて、皆様の中学校時代、中学生時代はいかがだったでしょうかという話からスタートさせていただきますが、今月と来月はですね、間もなく平成も卒業式がやってくるということなんで、平成という時代をですね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですが、平成というのが始まったのが1989年の1月ですね。ちょうど昭和64年というのがスタートしたばっかりで、1週間経ったところで、昭和天皇が崩御されてですね、新しい元号が平成ということですね、当時の小渕官房長官がですね、お披露目というか新しい元号のお披露目をしたのをですね、テレビで見た記憶がありますが、そのちょうど30年前、1989年の1月というのはですね、私ちょうど中学校じゃなくて高校3年生で大学受験を間近に控えた受験生だったというわけですね。当然ですね、天皇が亡くなって元号が変わるということよりもですね、その後のですね、1週間後2週間後に迫っていた、国公立大学入学選抜者、のですね、決める、要は共通一次というか今でいうところセンター試験の、前のものですね、共通一次の最後の年だったんですが、その共通一次でいかに点を取るかということでですね、一生懸命頑張っていた時期だったというような記憶をしております。で、共通一次でですね、私残念ながらというか目標の点にちょっと足らなかったですね、残念ながら。はい、当時の、我々の時代の、1989年、昭和64年度というか、平成元年度というかのですね、共通一次試験というのはですね、理科の、中ですね、地学と科学が点数が良くて、生物と物理が点数が悪くて、点数操作というのが後であったような年だったんですね。そんなことを今から言ってもしょうがないですけど、要は、私は科学を取ったんで、試験内容を見てですね、これはいけるぞということで、100点満点を取りました。ですからですね、科学を取った人はラッキーだったんだなと思ったんですけどね、その後なんか生物とか物理を取った人がなんかあんまり点数出てないぞという話になっててですね、で蓋を開けてみるとなんか平均点が20点ぐらい違ったの記憶がありますね。でこれじゃいかんということで、大学入試センターの方で今回は、生物と、物理と化学と地学で、平均点があまりにも差があるので、点数操作をして、調整しますみたいなことがあったことを記憶しております。 で、まあその後の1ヶ月後のですね、国公立の2次検でですね、まあこれもですね、正直手応えがないというか歯応えがないというか、なんかこんな簡単な問題だと差がつかないなというか、絶対これはやばいなということですね、もう諦めかけていたんですが、でまあ二次試験受けて、終わってですね、試験終わってからですね、まあ大阪のある、万博のすぐ裏側にある大学を受けたんですが、でまあ試験会場を後にしてですね、まあこっちの暮らしに帰ってくる前にですね、ちょうどですね大阪フェスティバルホールで渡辺美里のコンサートがあるっていうのを、チェックしてたのですね、こう親に電話して、コンサート見て帰っていいかということで、いいぞということでですね、試験当日はですね、なんか落ちてたかもしれないなと思いながらがっかりしながらですね、その後渡辺さんとのコンサートをですね、大阪中之島のですねフェスティバルホールで、見て、帰路に着いたという記憶があります。でですね、3月の合格発表の時にですね、大阪までわざわざ見に行くとですね、あったんですね、私の受験番号。いやー嬉しかったですね。というわけで、私の、倉敷以外 での生活が、30年前、始まったというところではあります。でですね、その平成元年というとですね、まあ初めて倉敷を出て、大阪で一人暮らしを始めたわけですが、だからいろいろあった年だったんですね。当然天皇が昭和天皇が亡くなられて昭和という時代が終わった後にですね、その昭和の時代を代表する人が次々と亡くなったというイメージがありますよね。4月のゴールデンウィーク直前だったと思うんですけども、松下電器の創業者というか、今のパナソニックの創業者である松下幸之助さんですね、経営の神様と言われている松下幸之助さんが4月のゴールデンウィークに亡くなって、ゴールデンウィークに入る直前で亡くなったというのを記憶してますし、6月のですね梅雨時期だったと思うんですけれども、昭和の歌姫というか、そういう言い方でいいんでしょうかね、美空ひばりさんが亡くなったということで、結構、1989年というのは時代が変わったということもあるんですが、その昭和の時代を代表する方々も次々亡くなったというイメージが非常に強かった年ですね。それともう一つですね、忘れてはならないんですが、この前、1月2月、いろんな小学校で6年生対象にですね、社会科の税金の勉強、租税教室で回っておりましたが、昭和から平成に変わった1989年4月にですね、消費税というのが日本で初めて導入されたんですね。消費税 3% でスタートしました。その後1997年に 5%、 2014年に 8%、 そして今年の10月にさて 10% になるでしょうか。まあ多分なるとは思います。もういっそのことですね、低減税率がああだこうだ言われるよりも全部 10% で統一した方がですね、よっぽど楽だと思います。楽って言い方は変ですけども、システム上いろいろ考えてですね、これは 8% のまま、これは 10% で上げますなんてことを考えるのは正直無駄だと思っています。で、さらにですね、その租税教室でいろいろ深掘りしていくと、この後消費税というのはですね、 10% で終わるわけではなく 13% か 15%、 将来的には 20% ぐらいになる時期がやってくるのかなという気がしています。要はですね、ヨーロッパとかと同じぐらいの、消費税の税率に上がってくることはおそらく間違いないんだろうなというところが非常によく分かってきました。なんか小学校6年生に教えるにはちょっと難しかったのかもしれませんけど、なぜ消費税が上がるかっていう仕組みを考えるとですね、人口がどんどん減っていって、人が減るということはですね、所得税を納める、額が減る、あるいは会社がどんどん減っていって、今度は法人税も減っていく、そうなるともう消費税を上げざるを得ないという状況があるということなんですね。なんか今日はなんかラジオで、租税教室みたいな感じになっておりますが、あっという間にこんなところで10分が経とうとしております。平成の話の続きは、年度が変わった4月にまた続きをお伝えしたいと思います。まあ、そんなところで、3月あと後半半月ありますので、しっかりとですね、今年度、楽しんでいただいてですね、新しい元号が始まるまでの平成残りわずかあと45、6日だと思いますが、しっかりとですね平成時代をエンジョイしていただいて、いい締めくくりを迎えていただければと思います。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。